鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
FM 釧路鉄尾代表の斉藤修司、今週はお休みとなります。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、キハ183系の特急列車が、はい、まあ、来年3月で引退ということなんですが、もう一つ引退のニュースがあって、キハ281っていうのが、これがあの今年の9月、はい、あ、間もなくですね、定期運用を終了いたします。で、この281っていうのは、あの、振り子なんです。で、あの、釧路と札幌を結んでいた、あの、特急大空で、今年の3月まで走ってた283の、まあ、まあ、なんですかね、鬼三角にあたって、はい、最初に振り子が出てきたのはこの特急なんですね。ですね、1991年ですから、平成3年から函館と札幌の間を高速化しましょうということで、計画がいろいろ持ち上がって、まあ、その一環として、この1992年に、まずあの281系の先頭車2両がまず試作車ということで、出てきました。
はい、
で、その後あの中間車1両が出て3両になったんですけども、まあ、しばらくですね、あの、なんだって振り子初めてですし、冬の間に、やっぱり実験をしなきゃダメだということで、随分長い間実験やってたんですが、1994年、3月1日のダイヤ改正から、スーパー北斗っていうことで、札幌と函館の間、はい、ここをで営業運転を、まあ、始めたわけなんですね。で、なんだってこの特急本当に伊達に速くて、最高速度130キロ、曲線の通過速度が、まあ、今までに比べるとプラス30キロで、まあ、あの傾いて走りますので、はい、いいよと。ですので、183系で、この札幌と函館まで3時間29分かかったんですけど、それが一気にですね、3時間をちょぴっと切って2時間59分っていう、なんかすんごい早いんですよ。
早いですね。
ですからこれ、あの、新幹線除いて、あの、日本の在来線の特急で一番速い列車だったんですよね。まあ、それだけもう JR 北海道はかなり力入ってたんです。で、その後順調に走り始めたんですけども、まあ、いろんなちょっと事故等があってですね、ちょっとスピードを落としちゃったりとか、まあ、したんですけども、残念ながら今年9月で定期運用を廃止ということになりました。で、今日はですね、早速なんですが、ちょっとあの録音の時間が長いので、早速ちょっと聞いていただこうと思うんですね。はい、で、これはですね、北斗2号ですね。これが、新函館北斗駅に到着する前から、そして新函館、北斗に到着して、で、私がその外に出てホームでバイバイするところまで結構長いんですね。で、聞いていただきたいと思います。はい、
特にお子様連れのお客様が手を離さずにお降りください。北海道新幹線をご利用のお客様は新幹線乗り換え口へ進みください。新幹線乗り換え口には自動改札機を設置しておりますので、お一人様ずつ乗車券、北斗号の特急券、新幹線の特急券を重ねて自動改札機へお通しください。なお切符を5枚以上お持ちのお客様と、裏が白い切符や車掌からお求めになった切符をお持ちのお客様は自動改札機を通れませんので、係員のいる通路をご利用ください。新函館北斗の次は五稜郭に停まります。まもなく新函館北斗です。
ご乗車ありがとうございました。まもなく新函館北斗に到着いたします。新函館北斗からのお乗り換え列車をご案内いたします。北海道新幹線はやぶさ18号東京行きは、新幹線乗り場11番線から9時35分の発車です。普通列車函館行きは、降りましたホームから橋を渡り3番線から9時23分の発車です。新函館北斗で降りのお客様、お忘れ物、落とし物なさいませんでしょうか。今一度お確かめの上お支度ください。
Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shin Hakodate Hokuto. Stops at stations are brief. If you are getting off, please make preparations in good time, check to make sure that you have not left anything behind, and wait at the doors. Watch your step when you get off, especially passengers with children. Passengers using the Hokkaido Shinkansen service, please proceed to the Shinkansen transfer gates.The entrance to the Shinkansen lines is equipped with an automatic ticket barrier. So please insert your own tickets into the machine, proceed through the barrier, and take the tickets out of the other end of the machine. Passengers with more than 5 tickets, with tickets that are white on the reverse side, or tickets that have been purchased from a conductor, will not be able to pass through the automatic barriers.So please hand your tickets to the member of staff at the barrier. The stop after Shin Hakodate Hokuto is Goryokaku. Thank you.
各位旅客您好，列车即将到达新函馆北斗站，列车停车时间很短，请下车的旅客提前做好准备，在门口等候下车。下车时请留意月台间隙，特别是带小孩同行的旅客请多加留意。在新函馆北斗站下车的旅客请沿着新干线换乘口方向前行。在新干线换乘口有自动检票闸门，请每个人分别将基本车票、北斗号的特急票、新干线的特急票重叠在一起，放入自动检票闸门。使用自动检票闸门可以省略在新干线车厢内的检票。另外，有五张以上车票和背面是白色车票的旅客，以及在车长处购买车票的旅客，不能使用自动检票闸门，请使用人工检票口。谢谢您。
かなり長かったんですけど、なんでだって新函館北斗って新幹線の乗り換え駅なので、
はい、
やっぱり放送長いんですよね。でこの一つ手前、あ、北斗2号は止まんないのかな、そうだそうだ、止まんないんだ、大沼、普通は大沼公園っていうところ止まって、はい、で、それからその次新函館北斗なんで、まあ、そこの間で放送流れるんですけど、で私ですね、いろんな、まあ、北海道内の鉄道乗って本当にいいとこいっぱいあるんですけど、
はい、
だここの風景も大好きで、今までその大沼公園ってとか駒ヶ岳とかっていうのを、まあ、車窓に流れて、でトンネルを越えると今度仁山っていう本当に山の中の駅を通って、でそこをこうちょっと降りていくと函館山がパッとこう見えてくるんですよね。そうするとあーなんか本当はるばる来たで函館多分北島三郎さんが歌ってるはるばる来たで函館は東京方面から来た人方が、青函連絡船に乗って函館見てはるばる来たで函館なんですけど、
はい、
我々釧路の人間も約600キロぐらいある距離なんで、
はい、
やっぱりはるばる来たでなんですよね。で、しかもその放送で、いや東京行きのその新幹線が何時発ですとかっていうと、いやー今東京までこの線路つながってんのかなとかって思うと非常に感慨深いものがやっぱりあるわけなんですよ。だからここの風景もとってもまあ好きで、そして新幹線ですぐ乗り換えていけば東京まで4時間っていうところですね、はい、で、まあ私はたまたま、まあこの新函館北斗駅で降りましたけど、この後まあ函館までほんのあと十何分かなって着いちゃうんですよね。で今聞いていただいたのが281系の、まあ、車内とそれから出発するとこだったんですが、それでですね、この私もちょっと記憶なかったんですけど、記録を見るとこの281系がですね釧路に来たこともあったんですよ、
はい、
これがですね1992年のですから平成4年ですかの5月に釧路に来てるんですよね、
はい、
で先頭車両2両だけで、これ釧路と帯広の間を試験走行をしたわけなんですよ。で確かにその時の、まあ、新聞記事もあってですね、それ見ると、まあ、すごいその期待感が出てるんですよ、これがですね試作車が来ましたと。で3日間この釧路と札幌の間で、振り子の制御だとかそれから振動なんかのチェックをしますと、
はい、
で嬉しいことに将来の釧路導入の可能性も考慮した試運転と見る関係者もいて期待が高まってる、まあそれがですねこの次の283系にはつながってったんですね、でやっぱりこうなんでだって振り子 その最大の威力はこうカーブなので、釧路と帯広の間はやっぱカーブが非常に多いところなんです、
はい、
だからここをでこういう振り子が来るといいよねなんていうそういう話であったんですね。でそのですね翌年、1993年ですねの秋9月には試乗会も、まあ、行われて、はい、この釧路とどこまで行ったのかな、これ池田かな、これ厚内かなまで行ったんですね、
はい、
それでこの時の模様 その新聞見るとこの281系って、最大5度車体をこうカーブになると傾けるんです、
はい、
でそれを釧路の駅出発する前に実験でやってるんですよね。でしかも隣に普通の特急が止まってて、でこれと比べるとあ5度でも結構曲がってるなっていうのが分かるんですね、
はい、
これ空気バネっていうのがその車輪というか台車とそれから車体の間にあって、でこれに空気を入れたり抜いたりすることで車体をこう傾けると、
はい、
でしかもその運転手さんがそれをやるんではなくて、まあ、ここのポイントに来たら徐々にこう空気をこっち抜いてこっち入れてみたいな感じで傾けてっていうのを、まあ、自動的にするわけなんですよ。だからこれ非常に優れものなんですね、まあ、ただ283系の場合は確か5度よりももうちょっと深く曲げることができるっていうやつなんですね、はい、それとあと車内設備では あのもちろん座席もとってもまた良くなりましたし、窓がなんつってもこう183系に比べるともうちょっとまた大きくなったんですね、はい、だから北海道の風景をよく見ていただきましょうということですね。それとこの試乗会の時になんかお客さんの声っていうなのかな、これ客室ドアの上にあの電光掲示板があって、あ、
はい、
でそこにこう文字がこう流れてくるわけですよ。で最初の頃はあのニュースなんかも出てて、今ちょっとなくなっちゃったんですけど、はい、あの何号車はこうグリーン車でとか自由席でとかっていうそういうのが案内出てくる。これも非常に、まあ、今ではまあ本当当たり前なんですけども、まあ、これが斬新的でしたねっていうようなことも書いてありました、はい、ですからやっぱりこの振り子特急になってその釧路と札幌の間が非常にその時間がやっぱり短くなるっていうのが、あのすごいやっぱり皆さん期待をしてたんですよね。で、あとこの281系がですね183系と変わって、まあいろいろと車内もすごくその電光掲示板だけじゃなくて良くなったんですね、はい、でトイレがじゃ洋式になったんですよ。それはここのこの特急からなんですよ。
へ
え、それまではまあまあいわゆる和式タイプだったんですよね。で、なんですかね、真空式の汚物処理装置っていうのがあって、
はい、
まあ、あっという間に、まあ、そういう汚物をこう吸い取るっていうような感じにしたんですね。これ、まあ、新幹線なんかもそうなんですけども、はい、それから、グリーン車はですね、車掌室が、オープンカウンターのようになってて、で、まあ、お客さんが何かこう聞きに来た時に聞きやすいようにとかっていう、そういうような特徴になってて、でこれは283系にも引き継がれてましたし、はい、それから自動放送をつけたんですね。さっき聞いていただいて、まあ、車掌さんの声もありましたけど、その前に男性の声で自動放送が流れたんですけど、
はい、
それを取り入れたのもこの281系が、まあ、最初なんですね、はい。まあ、今は英語とそれから中国語で出てますし、でそれからですね、この281系がですね、我々鉄のやつらにとってすごく面白いのがチャイムですね、自動放送のチャイム、はい、これ3種類あるんですよ。鉄道消火とかアルプスの牧場だとかですね、ハイケンスとセーナーデってですね、まあ僕らこれ聞けば、はい、今日音源持ってくればよかったですね分かるんですけど、この3種類がちゃんとあるんですよ。でなんか SNS だったかな、なんかその今もうまあこう引退が決まったんで、
はい、
なんか車掌さんによってはこの3種類をなんかその途中で流してくれる、途中っていうかその流してくれてるようなにもちょっと聞いてるんですよね、
はい、
だからこれも多分オトマニアの方々にとっては多分羨望の眼差しに多分なると思うんですよね、
はい、
もうこれも聞くチャンスがないので、まあ、それで先週のですね183系がまあ引退してこれ283に引き継がれるんですけど、まあ、この281系がなくなると、まあ大空もそうですよ、それから十勝もそうなんですけど、すべて今度261っていう特急になるんですね、はい。まあこれはこれでまた非常に、まあこの281があったからこそ261も出てきたということで、まあそういう意味ではこの281がすごくこう JR 北海道に果たした役割っていうのは大きかったんですけど、まあやっぱりこうもう30年以上やっぱり経過するとやっぱり痛みもやっぱり出てきて、まあ、次の世代に、まあ、バトンタッチと、これは何回か私たちもそういうバトンタッチの風景を一応見てるんですけど、まあ、ちょっと残念でもありますけども、まあ、新しい特急にぜひ頑張っていただきましょうということで、先週は183系、そして、今週は、281系の、まあ、残念ながら引退しますよというお話をさせて、いただきました。まあ、また来週からちょっとまた明るいニュースを少し出していきたいと思います。
ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんでした、
はい、
星さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。